それでは今日の聖書のところから御言葉を聞いていきたいと思います。で、登場するのは洗礼者ヨハネです。で、最初にヨハネが登場した頃のユダヤの様子、このことを見ていきたいと思うんです。で、ご承知の通りで、当時のユダヤっていう国はローマ帝国の支配下にありました。で、これ非常につらいものがあって、要は税金を取られるわけです。搾取されるわけですね。で、ユダヤの人々は当時三重の税に苦しめられていたと言われています。で、まずは自分の国に対する税金、今日でいうと住民税になります。で、それから神殿を維持するための神殿税、これはユダヤ人ですから自分の国に対する税金ということになります。で、次に来るのがローマ帝国に納める税金です。で、これは一つではなくていろんな仕方で税を取られました。で、今日的に言うと固定資産税、土地に対する税がかけられました。で、それから数々の関税ですね。品物に対して税をかけるということで関税を取られたと。で、このような状況で当時の人たちは、身分社会ということもあって、働いても豊かになることができない、こういう社会構造があったと言われています。で、興味深い研究があって、当時の人たちは98%が貧しい人たちだったっていうんです。98%が貧しい人たちで、残りの2%が特権階級。特権階級っていうのは大祭司ですね。いわゆる高級祭司、祭司の中でも大祭司の家系っていうのがあります。そういった宗教の中枢に立つような人たち、貴族階級です。そういう人たち、それから大地主、大商人で、こういったごく限られた人たちが残りの2%、超富裕層を占めていたといいます。で、特徴的なのは中間階級がなかったってことです。極端に豊かな人が2%、極端に貧しい人が98%、中流層と呼ばれる人たちはほぼいなかったと、こんなふうに言われています。98%の貧しい人たちの暮らし、どんな様子であったろうかと。で、イエス様を例にとると、この方は木工職人でした。大工って呼ばれるんですけれども、いわゆる家を建てていたわけではありません。建具であるとか家具であるとか、そういったものを作っていた、いわゆる木工職人といった方が内容的には正確になると思います。で、木の細工物を作って、それを売って現金収入を得ていたと。多くのお金ではなかったはずです。で、あとは自分で畑を耕す、羊を飼うと、自給自足です。で、こういった働き方が一般的と言われています。仕事をして、それでお金をもらって生活を賄うっていうことではなくて、現金収入、少しの現金収入を得て、あとはそれぞれ自給自足をしたと。これが一般的な暮らし方です。何食べていたんだろうかと。で、必ず食べていたのがパンとオリーブ油。パンとオリーブ油はどこにでもあった。これが主食になります。そして水で割ったワイン。で、ワイン水で割るとどうなるのかな。美味しくはないと思うんですね。で、つまり貧しいので、そういう仕方で、ワインを飲んでいた。それから干した魚、ガリラヤ湖では魚が取れます。で、たまに干した魚を食べると、その程度だったっていうんですね。で、それこそ1ヶ月に一度か2ヶ月に一度だか分かりませんけれども、何か楽しいことがあった時なんか、あるいはお客さんが来たみたいな時は鶏を潰して食べるみたいなこともあったようです。で、羊などはお祭りの時以外にはめったに食べなかったようです。具合が悪くなる人間ですから病気になります。 で、庶民が医者に行くっていうことはなかったと、一生の間に一回も、と考えられています。で、聖書を読んでいきますと、医者っていう言葉はしばしば出てくるんです。ところが、お医者さんっていう人は登場していません、新約聖書なんかは。まあ例外的にルカ、パウロの同伴者ルカは医者であったと、まあ彼一人出てくるくらいです。で、具合悪くなるとどうするのかっていうと、普段より少しいいものを食べる。まあ卵1個食べるのかもしれません。そしてあとはお祈りして早く寝る。それだけです。他に手の施しようがない。これが庶民の暮らしでした。ローマ帝国に背かない限り戦争はありません。働くことができれば今日一日食べていくことはできる。で、けれども人々には希望がありませんでした。申しましたように、社会の構造で働いて努力して、それで暮らしが整っていくとか、自分が目指すポジションについていくとか、そういう時代ではなかった。そういう仕組みではなかった。ローマに背かない限り、働き続けるならば現状の生活は維持できる。だけどその先がないわけです。それでも人々は一日が終わると家族で食卓を囲んだと言います。質素なものを食べて、けれどもお祈りを捧げて、今日一日無事に過ごすことができたと。子供たちの成長を願い、一家の平安を願って一日が終わっていくと。これが庶民の日常でした。いろんなところで我慢しなければならないこと、あるいは辛いことが起こってきます。福音書を読んでいくと、日が暮れると多くの病んだ人がイエスのもとに集まったってことが書いてあります。なんで日が暮れるのかっていうと、仕事が終わってからっていうことです。今日働かないと明日食べるものを得ることができないからです。だから休むことができなかった。日が暮れて一日の仕事が終わると、そうすると病んだ人、あるいはさまざまな困りごと、辛い現実を抱えて、人々がどっとシエスのもとに集まってくる。そういう時代です。人々にはいろんな苦しみとか困難とか怒りとか不満があった。けれども形にすることができないわけです。解消することができない。どこに文句を持ってっていいのかもわからない。そういう場所がない。ユダヤの政治の在り方を責めるとか抗議するとか、ローマに物を言うとか、そんなことはもちろんできなかった。どうしようもない辛いものを抱えて今日一日今日一日生きていた。それがこの時代であったようです。で、こういう現実の中で小さな波紋が起こったんです。一見穏やかなんですけれども、人々の心は鬱屈とした、あるいは辛い現実を抱えていました。持って行き場がないから穏やかに見えるんです。だけど悲しみや怒り、嘆き、持って行きようのないものを抱えていた。そしてここに波紋が広がった。それが洗礼者ヨハネです。で、この人は人里離れた荒れ野に住んでいました。無名の宗教者です。で、ところがこの人はある時人々に強烈な仕方で 語り始めた。もうすぐメシアが来るんだと。備えようと。この方を迎えようと。で、人々は救いを求めているんですが、持ってき場がないんです。もちろん日々の宗教生活はしていたんですが、だけれども、昨日と変わらない今日が続いていった。神様を信じないんじゃないんですけれども、信じて甲斐がなかったんです。信じる心がだんだんと生んでいった。現実を自分たちは変えることができなかった。で、そういう中に、ヨハネという、まあ、修験者のような、こういう人が現れて、立ち返れと。もう一回神を信じるんだ。そこまで来ている。メシアが私たちを救うためにそこまで来ている。だからこの方を迎えよう。このことを述べたんです。で、今日のところで聖書はヨハネの身なり、ありさまを紹介しています。ちょっと読んでみましょう。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていたと。で、ラクダの毛衣に革の帯と、まあ、これは誠に荒々しい装いです。で、食べるもの何食べていたんだろうかと。で、荒々しい装いとは対照的なものを食べていました。イナゴと野蜜を食べていたと。で、このイナゴっていうと私たちは昆虫のイナゴを思い浮かべます。で、これは諸説がありますが、イナゴ豆、昆虫のイナゴではなくて、イナゴ豆という植物があります。こっちの方を指すんじゃないかと。まあ、こんなことも言われています。あるいは、野蜜。一般的に言うと蜂蜜かなと思うんですが、デーツっていう、干して食べる果物があります。今日でもあります。で、あのことを指すのではないかと。まあ、こんな説も言われています。要は、菜食主義というのか、そういったものを食べて暮らしていた。要は、禁欲的なわけです。で、人が住まない荒れ野に、いおりを結んで、でそして、禁欲的な暮らしをしていた。で、このヨハネって人は実は非常にこう、地味なんです。だいたい住んでるところは荒野ですから。地味なんですが、そのメッセージっていうのはものすごく強かった。大胆なんです。もうすぐメシアが来るっていうんですが、それに先立って彼は、実践を伴わない信仰じゃ役に立たないっていうことを言うんですね。ただ信じてるだけではダメだと。で、信じてるからには、信じてる中身を持てと。じゃなきゃ何の役にも立たないと。で、非常にチャレンジングな言い方をするんです。で、実は当時、貧しい時代でしたので、自称メシアという人はたくさんいました。で、彼らの特徴は、自分に注目させるんです。自分をアピールするんです。偽メシアというのは。だけど、ヨハネという人は全くそうじゃなかった。正反対です。彼自身は地味なんです。申しています通り。質素で地味。で、そして、ひたすら神を指し示す。神の技を明かしする。もうすぐメシアが来ている。迎えようと。ぼんやり迎えたってダメだと。で、信仰の中身を持って、迎えなきゃダメだと。で、そこで彼は洗礼を受けようと。神に背いていたこれまでを悔い改めて、水の注ぎを受けて、そして真実な心でメシアを迎えようと。このことを述べたんですね。で、当時の人たちは非常につらい思いをしているし、偽メシアなんていうのは年中いましたから、簡単に信じるとは思えない。やはりここにヨハネの真実な響きを受け止めたんだと思います。 で、言ってることは厳しいんです。同時に彼は人にも厳しかったんですが、自分自身にも厳しかった。で、そこで人々はヨハネの言ってることとやってることが一致してますから、で、彼の真剣さに心を揺さぶられるっていうか、要は庶民はこの人本物だと思ったんです。思ったっていうか、受け取ることができたんです。この人は自称メシアじゃない、本当の預言者だと、神様のメッセージを本当に語ってる人だと。もはやそれは理屈で理解するっていうよりも、体で感じ取るものがあったんだと思います。そして人々は荒野に集まった。まあ、人から人へ評判が伝わっていったっていうことなんだと思います。人が住むことができない荒野です。そこに一人の預言者が現れた。人々は飢え渇いてるんです。救われたい、希望を持ちたい、だけどなかった。一人の預言者が荒野にいる、現れた。神の言葉を告げている。多くの人々がヨハネのもとに集まりました。やがてヨハネの前に洗礼を志願する人の列ができると。で、それほどまでに人々が集まったんです。このようなヨハネは次のように言いました。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんで、その方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになると。自分のことを慕って多くの人たちが集まったんです。で、彼何言うのかっていうと、私はメシアじゃないって言ってるんです。メシアはもうすぐ来ると。私はメシアじゃない。先触れの使者だ。メシアが来ることを告げている者に過ぎない。メシアに比べれば私ごとき、そのお方の履物の紐を解く値打ちもない。そういうお方がもうすぐ来るんだ。私は今このようにしてあなた方に洗礼を授けているけれども、そのお方はあなた方に聖霊によって洗礼を授けるだろう。私は水で洗礼を授けている。神様に向き直う、その印だと。けれども、その方はあなた方に神のスピリットを注ぐんだ。このことを言うんですね。この聖霊による洗礼っていうことですが、これは洗礼者ヨハネの言葉ではありません。もちろんヨハネが言ってるんですが、彼が考えたことっていうよりも旧約聖書に述べられていることなんです。ここで旧約を参照したいと思います。エゼキエル書の36章ですね。旧約聖書の1356ページ、25節から27節まで朗読します。私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。これはエゼキエルを通して語られる神の言葉です。神様のメッセージです。で、このメッセージいつ語られたのかっていうと、バビロン捕囚のただ中です。人の心は固かったんです。それは石のように固かった。その固さが何をもたらしたかっていうと、国の破滅をもたらした、滅びをもたらしてしまった、述べられています。汚れとすべての偶像から清める、神ならぬものを拝んだ。 人心は荒廃し、国は乱れた。それが当たり前になってしまった。それでも人々は悔い改めることがなかった。述べられている石の心です。そして神様何言ってるのかっていうと、そういうイスラエルのため、ユダのために新しい霊を注ぐんだっていうんです。で、石の心を取り除き、肉の心を与える。ここで押さえておきたいのは、神様はここで信じる心を持てっていうんじゃないんです。もはや自浄作用っていうのか、もう自分では石の心どうにもできない。だから神なる私があなた方の石の心を取り除く、そして肉の心を与えるっていうんです。いい加減反省して神様信じなさいっていう話じゃないんです。言ってみると、もう無理。石の心を自分たちでのけることはできない。であれば、神なる私があなたの石の心を取り除こう。そして私の霊を与えて、あなた方の中に新しく肉の心を創造していく。このことを述べています。これが捕囚というどん底の中でエゼキエルを通して与えられた神様のメッセージ。で、今日のところですね、もう一回今日のマルコの福音書に戻りましょう。洗礼者ヨハネが、私の後から来る方は聖霊によってあなた方に洗礼を授けるのだと、で、このエゼキエルの言葉を念頭に置いているわけです。神様信じられない、希望を失っていると。で、しっかりしろと、希望を持ちましょう、信仰を持ちましょうっていうことではなくて、もはや自分ではいかんともできない現実があると。そこにメシアが来る。そのメシアがあなた方に神の霊を注ぐ。言ってみると再創造です。あなた方に新しい神の力が注がれるんだ。だから、この方を待とう。悔い改めて。メシアが来られるのを待とう。洗礼者ヨハネは、このことを呼びかけるわけです。で、ここで、今ある私たちに目を向けてみたいと思います。で、私たちも洗礼を受けました。で、洗礼を受けてキリスト信徒になった。そしてここにおられる方、まだ洗礼を受けてないっていう方もいらっしゃいます。キリストを信じて洗礼を受けて、この恵みに招かれています。私たちもまさに主キリストによって洗礼をいただいて、信じる心が与えられた。もちろん自分の心で信じているんですけれども、これは単に私の意思とか決断の問題ではありません。主の恵みがあって、信じないものではなく信じるものに変えられた。ここに霊の働きがあります。まさに今日洗礼者ヨハネが語っていることが現代で起こっているわけです。私たちの間で事実として起こっています。で、重要なのはここから先です。私たちは神の霊をいただいて、キリスト信徒なんです。イエス様を信じてるんです。で、その私たちに救いの実感ってどれだけあるだろうか。主が共にいる。キリストが私と共にいる。このことを自分事として、自分の事実として、どれだけはっきりと言うことができるだろうか。もちろん言うことできるんです。けれども同時に、 そのことがぼんやりしてくる。あるいは忘れてしまう。こんなことがあります。忙しい現実があって、対応を続けなければいけない。あれを片付けて、これを片付けて、あるいはトラブルが起こればすぐには解決しませんから、時間を待たなければいけない。場合によれば半年とか1年とか、もっと長く。そんなことがあります。いつの間にか近かったキリストが私の現実から遠のいている。恵みって何なんだろうか、思い出せなくなってしまう。一言で言えなくなってしまう。こんなことがあります。知らないんじゃないんです。よく知ってるんです。そして主の恵みによって生かされてきたんです。祈りが叶う窮地の中にあっても心は揺るがなかった。あるいは人生を変えるような尊い出会いが与えられたと。いくつもの恵みを知っているんですが、自分の忙しかったり険しかったり、あるいは荒れた現実の中でそういうことが失われてしまう。近かったはずのキリストが遠のいてしまう。さて、教会にも随分ご無沙汰してしまったと、こんなことさえ起こるものです。もう一つ聖書を開きたいんです。新約聖書です。379ページ、テサロニケの信徒への手紙1っていうところが出てきます。5章の16節以下です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。これは使徒パウロが語ったテサロニケの教会に対する勧めの言葉です。で、テサロニケの信徒への手紙っていうのはパウロの書簡の中で最も最初に書かれたものと考えられています。その点で非常に素朴なものがあります。で、パウロは創立して間もない教会にいつも喜んでいろと、絶えず祈れって言うんですね。で、いつも喜んでいろっていうのは主が共にいるっていうことです。この世の現実、喜べない現実いくらもありますけれども、そこに心を奪われるな。主が共にいるではないか。そこに立とう。だから絶えず祈ろう。主が共にいるんだから、あらゆることに感謝しようじゃないか。霊の火を消すなって言います。霊の火を消してはいけません。で、霊の火を消してはいけないって言うんですから、消えるんです。消えてしまうんです。この辺が実は重要で、聖霊の明かり、神の炎ではないか。その神の炎は消えるんです。消そうと思って消えていくのではない。忘れちゃうんです。現実に心が奪われる。その中で霊の火が細くなる。そしていつの間にか消えている。肉の心がいつかまた石の心に変わっているんです。予言を軽んじてはいけません。述べられている予言は神のメッセージっていうことです。石の心になってしまった。 神の言葉を弾き返します。石に神の言葉は染み込まない。こういう現実が起こってしまう。いや、すでに伝道の最初期の段階でこういうことがあったんでしょう。だからパウロはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、キリストの臨在を示す、そして聖霊の火を消すな、このことを第一の手紙の最後で強く述べているんだと思います。もう一度今日のところですね。その方は聖霊で洗礼をお授けになる。キリストによって霊の洗礼に預かった私たちです。で、同時に信仰生活長く続けていく中で聖霊の炎がだんだんと細くなってしまう。この世で生きていく中で柔らかい心で生きるよりも石の心で生きた方がこの世は生きやすいのかもしれません。いつの間にか硬い心に戻ってしまう。そして神の言葉を聞いても感動を覚えない。こんなことが起こるのが現実だと思います。今日登場しているヨハネは悔い改めの洗礼を伝えました。もう一回神に背いた昔を悔い改めて立ち返ってメシアを迎えようと、このことを叫んでいるんです。ヨハネは、ヨハネの洗礼は一回だけですけれども、悔い改めは繰り返されます。私たちも同じです。父と子と聖霊の名によって生涯にただ一回洗礼が与えられたけれども、神様に立ち返る、福音に立ち返っていく悔い改めは一回だけではありません。生涯を通して立ち返っていく。福音から遠ざかってしまう。信じていたものが何を信じていたのか分かんなくなってしまう。信じたって信じていなくたって一生変わらないんじゃないか。人が生きることに違いはないんだろう。そんな気持ちになる時もあります。聖書はだからダメなんだと、だからあなたは不信仰なんですっていうことを言ってるんじゃないんです。そういう私たちだから立ち返ろうって言ってるんです。立ち返ればいいんです。キリストから遠くなっちゃったなと思ったら近づけばいいんです。近づくんです。自分でイエス様どこ行っちゃったんだろうか、分かんなくなっちゃった、早く来てくれないか。そうじゃないんです。分かんなくなったら自分から近づけばいいんです。どこに近づくのか。キリストと私たちが出会うのは礼拝の場です。もちろん日常生活の中じゃ出会えないっていうことではありません。この礼拝の席っていうのはイエス様が作った席なんです。復活のその日、弟子たちはイエス様と出会って悲しみとか罪の悔やみとか自分の弱さとかそういったものが喜びに変えられるんです。イエス様の愛と許しを知るから。復活の朝、イエス様が言ってみるとダメな弟子たちです。信仰に敗れた弟子たちです。彼らに近づいたんです。そしたら自分たちの辛いものは喜びに変わっていった。これが礼拝の原点です。だから私たちは主キリストが復活を遂げた死の日に 集まって礼拝を捧げる。ここに主はおられるんです。今復活のキリストはここにいるんです。あなたの心が問題ではないんです。生きたキリストがいることが問題です。これが大事なんです。私たちがすることはこの方に近づけばいいんです。分かんなくなっちゃったんです。イエス様、助けてください。あなたを信じる明かりがくすぶって消えてしまった。もう一回つけてください。つきます。キリストは何度でも何度でもあなたのくすぶってる信仰の明かりをつける。救いの明かりをあなたの人生の中に豊かに灯すことができる。そのために主は私たちのところに、あなたのところにおいでになった。そのためにキリストは十字架についてご復活を遂げられた。霊の洗礼に預かった私たちです。キリストに愛され覚えられているのがあなたなんです。キリストに近づいていきましょう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、通信で主キリストをお迎えいたします。どうか繰り返して私たちのところに訪れてください。今主はこの席におられます。私たち一人一人を知り、その祈りを聞いてくださいます。どうか主よ、あなたに悔い改めて近づきます。一人一人の人生に名を宿ってください。そして世を照らすキリストという光が私たちの人生の中で名を豊かに燃え上がりますように。そしてこのお方と共に来る道、一足一足を進んでいくことができるように導いてください。この礼拝の時を感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。